それではただいまから日本共産党第24回大会議案についての中央委員会報告を志位和夫委員長が行います。
代議員評議員の皆さん、CS 通信をご覧の全国の党員の皆さん、私は中央委員会を代表して第24回党大会に対する報告を行います。大会決議案が発表されて約2ヶ月が経過いたしました。この間すべての支部での討論で議案を練り上げようの呼びかけに応えて、全区で熱心な討論が行われました。特に決議案が新しい綱領を踏まえ、日本と世界の情勢の進歩的打開の道を示したこと、今年から来年を展望して党活動の抜本的な発展方向を提起したことは積極的に受け止められ、討論の中で深められました。中央委員会報告は省ごとに前頭討論を踏まえて解明が必要な問題、情勢の進展に即して補強すべき問題などを中心に行います。討論で寄せられた修正補強意見については、大会での討論での意見も含めて大会討論が終わった時点で補強を修正した決議案を提出することにします。まず決議案第1章、自民党政治の異常な特質と日本改革の方針についてであります。決議案第1章では、自民党政治の異常な特質を、歴史問題、対米従属、財界中心の3つの角度から解明するとともに、それを根本的に打開する改革の道を指し示す新しい綱領の立場を明らかにしています。まず過去の侵略戦争を正当化する異常について報告します。決議案第2節は、小泉首相の靖国神社参拝問題について、靖国神社の歴史観、戦争観、過去の日本の侵略戦争を自存自衛の戦争、アジア解放の戦争として正当化する靖国士官に対して、日本政府が公認のお墨付きを与えるような行動を取ることが、今日の世界において許されるか、ここに問われている問題の核心があると述べました。そして、首相による靖国神社の5年連続参拝という事態を受けて、決議案は、首相による靖国参拝が日本の国策として固定化される危険が生まれていることは重大である。仮に日本がそうした方向に進むならば、日本の国益の損失は計り知れないものになると強く警告いたしました。この警告の的確さは、決議案発表後の情勢の進展を通じて証明されました。昨年11月から12月にかけて、韓国での APEC 首脳会議、マレーシアでの ASEAN プラス日中韓の首脳会議、東アジア首脳会議など、重要な国際会議が連続しましたが、 日本外交の孤立と破綻は一段と深刻になりました。日本と中国、韓国との関係は最悪の状態に陥り、首脳間の会談が事実上成り立たないところまで事態は悪化しました。 ASEAN 諸国からも日本に対する懸念と批判が続出しました。16カ国の首脳が参加して行われた東アジア首脳会議では、一連の会議を通じて靖国問題への中韓両国の懸念が日本を除く15カ国に共有されることになったと言われる状況となりました。米国からも懸念と批判が公然と寄せられています。昨年11月の日米首脳会談、米中首脳会談でブッシュ大統領が小泉首相の靖国参拝による日中関係の悪化に懸念を述べ、アジア戦略の見直しを強く求めていたことが明らかにされました。ヒル米国務次官補は、歴史問題をめぐる日中対立はアジアでの米国の国益を損ないかねないと述べましたが、この発言は日本に対する批判として述べられたものに他なりません。小泉首相の居直りの発言が問題解決を一層困難にしています。首相は靖国参拝を心の問題だとして、それへの批判を理解できないと言っています。年頭の記者会見では5回も連発して理解できないということを言いました。しかし問題となっているのは首相の心ではなくて参拝という行為なのであります。それが客観的にどういう政治的意味を持つかが問われているのであります。首相はまた一つの問題で意見の相違や対立があっても全体の友好関係を損なうようなことをしてはならないと中国、韓国などに責任を転嫁する発言を繰り返しています。しかし問われているのはあれこれの部分的な個別問題ではありません。侵略戦争に対する認識という戦後世界の秩序の根本に関わる問題であります。それが理解できないというならば、ことは首相個人の理解能力の貧しさだけではなくて、国際政治に参加する資格が問われることになるということを私は厳しく指摘しなければなりません。討論の中で決議案が言う自民党政治の第一の異常、侵略戦争の正当化と第二の異常、アメリカ言いなりとの関係はどういうものかとの質問が寄せられました。侵略戦争の正当化という問題は日米関係での従属問題とは性格の違う日本と世界との関係の問題、戦後世界の秩序の土台に関わる問題であります。日本、ドイツ、イタリアが行った戦争が犯罪的な侵略戦争であったという認識は米国を含め国際社会全体が共有する認識であって、侵略戦争を正当化する行動はこの国際秩序にその土台に真っ向から反するものであります。我が党は靖国問題は 日米間の矛盾にも発展する問題をはらんでいると捉え、そのことを正面から提起してきましたが、それは事態の進展そのものによって裏付けられました。討論の中で小泉首相はアメリカ言いなりなのに、なぜブッシュ大統領も批判する靖国参拝に固執するのかという質問も寄せられました。確かにこれは矛盾でありますが、その根源は我が国では侵略戦争を推進した勢力の後継者が戦後もアメリカ占領軍の方針のもとに反省抜きに政権を握り続け、その戦犯的体質が今日に至るまで受け継がれているところにあります。それが極めて根深いものであることを今回の事態は示しました。決議案が述べているように、自民党政治の第一の異常、侵略戦争の正当化と第二の異常、アメリカ言いなりとは区別して、いわば複眼で捉えてこそ今起こっていることを正確に捉えることができ、打開の道筋も見えてくることを強調したいと思います。日本改革の事業の中でのこの問題の位置づけを正確に捉えることが大切であります。新しい綱領は過去の侵略戦争への反省を新しい日本の平和外交の方針の冒頭に位置づけておりますが、それはこの問題の解決が民主的政権が樹立される以前には無理だという立場に立つものではありません。決議案が述べているように、侵略戦争を正当化する異常な政治から脱却し、大元からの転換を図ることは民主的政権の樹立を待たずに実行すべき急務中の急務の課題であります。このことを重ねて強調したいと思います。我が党は日米安保条約や財界大企業中心主義の政治の是非という国政改革の基本問題で立場を異にする人々とも、この問題では協力して国民的世論と良識を結集し、事態の前向きの打開を図るために力を尽くすものであります。決議案第3節は、日米軍事同盟の体制は安保条約の枠組みさえ超えた地球的規模の日米同盟への侵略的変質を深めているとして、小泉政権の下でアメリカ言いなり政治が一段とひどくなったことを解明し、この政治を根本から転換する新しい綱領の立場を述べています。報告ではその2つの重大な焦点、米軍再編問題と憲法改悪に反対する戦いについて述べたいと思います。まず米軍再編の動きとの戦いであります。決議案発表後も基地強化に反対する戦いは大きく発展しています。日米両国政府は3月にも最終報告をまとめ、無理やり強行する構えであります。国民の戦いを発展させ、この動きを許さないことは差し迫った重大な課題となっています。戦いを前進させる上で、今米軍再編の名で進められていることの全体像を広く知らせていくことが重要であります。第一に、アメリカブッシュ政権が地球的規模で進めている米軍再編とは何か。それは朝鮮戦争以来の大規模な再編と言われるもので、次の2つの柱からなっています。1つは米軍を イラク戦争のような先制攻撃の戦争を戦うために世界のどこにでも迅速に展開できるより機動的な軍隊に作り変え再配備することであります。今一つはこの戦争を共に戦うために同盟国との本格的な軍事的協力体制を作り上げることであります。米軍再編計画を策定したハイス米国防次官は、我々は同盟国に対して本当に使い物になる司令部と部隊を確立するように促していると言明しています。第二に、この計画の中で日本はどういう位置づけがされているでしょうか。日本で進められている米軍再編とは在日米軍基地の強化だけではありません。決議案が述べているように、日米がテロ大量破壊兵器への対抗など世界における共通の戦略目標を持ち、米軍と自衛隊が一体になって世界のどこにでも出撃できる軍事体制を作り、そのために在日米軍と自衛隊の基地機能を強化する、これが今起こっている動きであります。すなわち戦略目標、軍事体制、基地機能、この3つの面で日米の軍事一体化を進めるということがその内容であります。ここで重大なことは、アメリカが地球的規模で進めている米軍再編の中で日米同盟の強化は中軸的位置を与えられており、世界でも突出した異常性と従属性を持っているということであります。4つの点を指摘したいと思います。一つは、在日米軍は沖縄と岩国を本拠地とした海兵衛星軍、横須賀を母港にした空母打撃軍、佐世保を母港にした強襲揚陸艦などを遠征打撃軍、ミサーなどを本拠地とする航空宇宙遠征軍など、もともと日本防衛とは無縁の海外遠征殴り込み専門の部隊であります。その殴り込み部隊の司令部機能や機動性が陸海空海兵4軍揃って一層強化されようとしている。ここにまず世界の他に類のない異常性があります。二つ目に、米軍と自衛隊との軍事一体化は自衛隊を米軍の補完戦力として米戦略の中に組み込む形で進行しています。例えばキャンプ座までの米陸軍と陸上自衛隊、横田基地での米空軍と航空自衛隊の司令部機能の統合は、米軍の指揮の下で自衛隊が海外展開する体制作りに他なりません。アジア太平洋に展開する米兵の輸送を海上自衛隊の高速輸送艦が受け持つなど、自衛隊が米軍の目下の軍隊として補完的任務を果たす計画も進められています。つまりこれは対等な軍隊の間での軍事一体化ではありません。イギリス軍が米軍と連携協働しても、比較的自律的な活動をしていることと比較しても、従属的一体化というところに特徴があります。三つ目に、ブッシュ政権は中東から北東アジアまでの広大な地域を不安定の子などと呼び、この地域への軍事的介入戦略を持っていますが、日本はこの地域への戦力投入の 前線拠点としての役割を担わされようとしています。4つ目に、米軍駐留経費負担で、すでに日本はアメリカから世界一気前がいいと言われる突出した役割を果たしていますが、今回の米軍再編で約1兆円と言われる海兵隊司令部のグアムへの移転費用を日本が負担するという計画が進行しています。米国の領土にある米軍基地の増強に日本国民の税金を投入するというのは、歴史的にも世界でも類のない、全く許しがたいことではありませんか。小泉首相は、基地強化の受け入れは平和と安全の代価だと発言しました。代価の一言で基地の負担を押し付けるのかと大きな怒りが広がりましたが、基地強化の動きは日本の平和と安全を守ることとは全く無縁のものであります。平和と安全どころか、日本を地球的規模での殴り込み戦争の一大根拠地とし、世界とアジアの平和を脅かす震源地に変えようというのが事の本質であります。ですから、この動きに反対する戦いは、それぞれの地域で住民生活の平穏と安全を守る戦いであるとともに、アジアと世界の平和を守る大義を持った戦いであるということを強調したいと思うのであります。今、全国各地で基地強化反対の戦いが、政治的立場の違いを超えた自治体ぐるみの戦いとして発展しつつあります。沖縄県の米軍キャンプシュアブ沿岸部への海兵隊新基地建設に対して、沖縄県知事はとても受け入れられないと言明しています。神奈川県のキャンプ座前の米陸軍新司令部移転に対して、相模原市長は戦車に引かれても反対だと述べ、座間市長はミサイルを撃ち込まれても反対だと言明しました。この間、米兵による小学生ひき逃げ事件、女性殺害事件など凶悪事件が相次いだことも、怒りをさらに広げています。それぞれの地域の実情に即して、最も多くの人々が結集できる積極的一点で、自治体ぐるみの戦いを揺るがず発展させることが、この戦いに勝利する最大の鍵であります。我が党はそのために力を尽くすものであります。次に、憲法改悪反対の戦いについて述べます。決議案は、アメリカの先制攻撃の戦争に参戦するために、自衛隊を戦争のできる軍隊にし、日本を戦争する国に作り変えること、ここに憲法9条改編の最大の核心がある。この正体を広く伝えきることが、憲法改悪反対の国民的多数派を結集していく上での最大の要であると述べております。決議案発表後の情勢で重要なことは、アメリカとともに海外で戦争をする国づくりという憲法改定の正体、その狙いが、改憲勢力自身の動きによってもいよいよ明瞭になってきたというところにあります。第一に、改憲案の具体化が進むにつれ、その狙いがどこにあるかが明らかになってきたということであります。自民党は11月22日の結党50周年の党大会で新憲法草案を決定しましたが、この草案は 憲法全文から侵略戦争への反省などを削除するとともに、憲法第9条2項を削除し、自衛軍の保持を明記し、自衛軍の任務として国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動なるものへの参加を規定し、海外での軍事行動を行うことを公然と打ち出しました。しかも重大なことは、自衛軍の海外での軍事行動がどんな軍事行動への参加か、どういう形態での参加かについて、この草案には一切の制約がないことです。この規定ならば、米英軍によるイラク侵略戦争も、国際社会の平和と安全を確保するために、国際的に協調して行われる活動となり、自衛軍が参戦できるということになります。ですから、新憲法草案が発表された際、マスメディアは一斉に海外での武力行使に道を開くと報道しました。小泉首相は、会見の目的は現に存在する自衛隊を憲法に書き込むだけで、海外の戦争などもっと考えていませんと、その狙いを隠し続けました。しかし、会見案を具体化してみれば、その目的がどこにあるかは誰の目にも明瞭となりました。民主党の前原代表は、12月の訪米の際の講演で、憲法を改正して集団的自衛権を行使できるようにするべきだと言明し、海外での武力行使が改憲の目的であることを自民党以上にあからさまに述べました。これは改憲勢力の本音を正直に代弁したものに他なりません。第二は、米軍再編の動きや憲法9条改定の動きと直接に連動していることが、その具体化の過程で浮き彫りになってきていることであります。12月アーミー定時前国務副長官は、日本は地球的役割をとの一文を日本のマスメディアに寄せ、次のように述べました。海外での役割を通じて、日本はさらに注目すべき地球規模でのパートナーとなった。だが課題が残っている。それは、日本がどのような地球規模の役割を果たすかにある。あえて言えば、その決断には日本の憲法9条の問題が関わっている。ちょっと回りくどい言い方しておりますが、要するに日本はですね、イラクへの自衛隊派兵などすでに地球規模でのパートナーになった。これから先の課題は、どのような地球規模の役割を果たすかにある。つまり、海外に派兵するだけではなくて、軍事力をさらに増強して米軍と共に戦う軍隊になれるかどうかが課題として残っている。そしてその決断には9条改定が必要だというのであります。こうした新しい情勢の進展を踏まえ、海外で戦争する国づくりという改憲策動の正体を国民に広く伝え切る仕事に取り組むことが極めて大切となってきています。次に、世界の構造変化と憲法9条への国際的注目について述べたいと思います。決議案が、今世界では憲法9条を国際社会の平和秩序を作っていく上での指針、とりわけ東アジアでの平和と安定の秩序を作る上での指針として評価する動きが広がっているとして、 GPAC 武力紛争予防のための グローバルパートナーシップをはじめとする世界の NGO の動きに注目したことに、討論では大きな積極的反響が寄せられました。報告ではこうした市民レベルの運動からの評価だけではなく、国連関係者からも憲法9条への評価が寄せられていることを紹介したいと思います。国連開発計画 UNDP という機関がありますが、そのマーク・マロック・ブラウン総裁は、参議院憲法調査会が国連を訪れた際、次のように述べました。日本の憲法が高い価値として示している平和や発展、人道的安全保障といったものは、国連 UNDP でも高い価値として評価されています。もう一人紹介したいのは、国連安保理が設立した元旧ユーゴ戦犯国際法廷裁判長のアントニオ・カッセーゼ氏が日本の外務省が開いたセミナーで述べている言葉です。次のように述べています。日本国憲法第9条は、戦争や戦争に関する行為に訴えることを禁止しており、素晴らしい規定です。第二次大戦に敗戦したドイツ、日本、イタリアの中で、日本の憲法が抜きん出て優れていると思います。第9条は非常に素晴らしい規定であり、この規定が改正されないことを切に願います。外務省主催のセミナーでこういう発言がされたわけであります。開発を通じて平和構築に取り組んでいる国連機関の責任者や、民族間の集団殺戮を裁いた国際法廷の裁判長が揃って日本国憲法第9条を高く評価していることは、重い意義を持つものだと考えます。ここで強調したいのは、今世界で憲法9条への新たな注目と評価を寄せられるのは偶然ではないということであります。その根底には世界の大きな構造変化があります。戦後、植民地体制が崩壊し、新たに独立を勝ち取った国々は、国連憲章に基づく世界の平和秩序を築く重要な担い手となりました。植民地体制が崩壊した後、世界各地にアメリカを中心とする軍事同盟体制が作られましたが、この体制も今ではその多くが解体、機能不全、弱体化に陥り、それに代わって仮想敵国を持たない平和の地域共同体が広がっています。さらに米ソ対決の構図が崩壊したことが、世界の平和秩序、平和ルールを求める諸国民の運動に新たな発展の条件を作りました。これらの世界の構造変化は、イラク戦争に際して地球的規模で沸き起こった空前の平和の波となって現れました。決議案が述べているように、戦後60年を経て、国際政治の現実が憲法9条が掲げた理想に近づいてきている。ここに今日の世界の新しい特徴があります。改憲勢力はこうした新しい世界の姿に目を閉ざし、日本が憲法9条を持っていることが、世間並みでない肩身が狭いことであるかのように喧伝しています。それだけに、21世紀の世界の流れの中での憲法9条の世界に起こる日本の宝としての値打ちを明らかにしていくことは、重要な意義を持つものであります。憲法をめぐる戦いは、21世紀の日本の進路を左右するばかりでなく、 世界とアジアの平和秩序にも関わる歴史的闘争であります。日本共産党は反戦平和の一貫した歴史を持つ党として、憲法改悪反対の一点での揺るぎない国民的多数派を結集するために党の存在意義をかけ総力を挙げて戦うものであります。我が党は政治的立場、思想信条の違いを超えた広い国民的共同の前進のために力を尽くします。九条の会は結成1年半で大きな発展を遂げ、先日地域職場学園分野別の九条の会は4000を突破したことが明らかにされました。我が党はこの運動の一翼を担い、草の根の組織を壮大な規模で発展させるために奮闘します。同時に中央と全国各地に作られた憲法改悪反対の共同センターや民主団体との連携を強化しつつ、党独自の積極的役割を果たします。憲法改悪反対の一点での共同を促進する上でも、改憲勢力の論理を打ち破り、憲法擁護闘争の大義と展望を明らかにしていくことは我が党の重大な責務であります。自民公明民主の3党は憲法改定のための国民投票法案を提出成立させる動きを強めています。この問題では何よりも今この法案を提起しようという動機が横島なものであるということが最大の問題であります。今この法案を提出する狙いが憲法9条を改定して海外で戦争する国づくりにある、その動きと一体のものであることは明らかであります。憲法改悪反対の国民的な世論と運動を広げながら、国民投票法案の強行を許さない戦いに取り組むことは直面する重要な課題であります。九条の会はそのスローガンに憲法九条今こそ旬と掲げています。このスローガンがぴったりくる情勢が21世紀の世界で展開しています。そのことに確信を持って国民的多数派を結集する運動に力を注ごうではありませんか。決議案の第4節では、小泉内閣が構造改革として進めてきた新自由主義の経済路線が日本経済と国民生活に何をもたらしているかを全面的に告発し、この攻撃に社会的反撃をもって応える戦いの先頭に立つとともに、新しい綱領の示す経済の民主的改革の方針を広い国民のものとしていくことを呼びかけました。決議案が生活保護世帯、教育扶助、就学援助を受けている児童生徒、貯蓄ゼロ世帯が急増するなど、貧困と社会的格差の新しい広がりが重大な社会問題になっていることを正面から告発したことは大きな反響を呼びました。討論の中で全国どこの地域職場学園でも身近で起こっている切実な問題として議論がされました。今日起こっている貧困と社会的格差の新しい広がりという問題を捉える際、次の焦点が重要であります。一つは国民全体の所得が連続的に減少する中で貧困層が広がるという事態は戦後初めての異常事態であるということです。かつて1970年代初頭、当時の高度経済成長の中で 新しい貧困が問題とされたことがありましたが、この時問題とされたのは、国民の所得水準が全体として向上する下での公害問題など、生活環境の破壊、長時間労働による健康被害など、新しい形での貧困でした。ところが今日起こっているのは、1997年をピークに、98年以降、連続的に国民全体の所得水準が絶対的レベルで減少する中で、貧困層が広がるという極めて深刻な事態であります。二つは、貧困と格差の拡大という事態が90年代末頃から急速に進んでいるということであります。1997年と直近の数字を比較して、生活保護受給世帯は60万世帯から100万世帯へ、教育扶助就学援助受給者は 6.6% から 12.8% に、貯蓄ゼロ世帯は 10% から 23.8% に、どれも激増しています。今までの延長線上でない、国民生活は土台から崩れていくような新しい重大な事態が急速に進んでいるのであります。三つは、この原因は構造改革の名のもとに国民に痛みを押し付け、大企業の利潤追求を応援する新自由主義の政治にあります。貧困と社会的格差が拡大したこの数年は、構造改革の名で非正規雇用の急増など、人間らしい雇用の破壊、中小零細企業への貸しぶり貸し剥がしなどによる経営苦、倒産廃業の広がり、庶民増税と社会保障の連続改悪などが押し付けられてきた数年でありました。庶民生活を破壊し続けてきた財界大企業と政治の責任が厳しく問われなければなりません。前頭討論の中で、国民の状態悪化の実態がリアルに出され、国民の苦難に応えて、日本共産党がどんな役割を果たすべきかということが真剣に議論されていることは極めて重要であります。生活相談や労働相談の意義を改めて確認し、抜本的に強めようという議論が行われています。職場での非正規雇用の急増と労働者の無権利状態を打開するための戦う新たな決意が、職場支部の討論の中で出されています。国民の苦難と要求に応えて戦うという日本共産党の立党の原点に立った役割と活動が、今ほど強く求められているときはないということを、私は強調したいのであります。決議案は、日本共産党は人間らしい暮らしの基盤を破壊する攻撃に対して、社会的反撃をもって応える戦いの先頭に立って奮闘する、とりわけ庶民大増税に反対する戦い、社会保障切り捨てを許さない戦い、人間らしい雇用を求める戦いは直面する熱い焦点であると述べています。暮らしを守る社会的反撃の戦いを前進させる上で、税制、社会保障制度、労働法制など制度改悪に反対し、その民主的改革を求める戦いと、切実な国民の要求に応え、一歩でも二歩でも現実の国民生活の改善を勝ち取る戦いと、統一的に取り組むことが大切であります。まず、庶民大増税反対の戦いについて報告します。この間、政府与党は大増税計画の第一歩として、2007年度に所得税、住民税の定率減税を全廃して、 3.3 兆円の増税を実行に移すことを決定しました。また消費税増税について、2007年度をめどに消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく取り組んでいくことを予想税調として確認しました。消費税増税については、国民の強い怒りと批判を恐れて、時期を先延ばしにする動きもありますが、近い将来にこの計画を具体化することでは、政府・与党・民主党の立場は一致しています。庶民大増税の計画を許さない戦いは、重大な局面を迎えています。私がまず強調したいのは、所得税増税にせよ、消費税増税にせよ、国民を欺いて大増税を押し付けることは絶対に許されないということであります。総選挙で自民党はサラリーマン増税はやらないと公約しました。消費税についても小泉首相は任期中の増税は考えていないの一点張りで、増税計画を国民にひた隠す態度を取り続けました。それが選挙で議席で多数を占めると一転して増税路線を押し付けるというのは、国民を詐欺にかけるに等しい暴挙であって、絶対に許されるものではありません。さらに庶民には大増税路線を押し付けながら、財界大企業への減税措置は法人税率の引き下げを恒久化し、研究開発減税や IT 減税などの特別優遇税制についても、我が党の批判を受けて一部手直しをしたものの、形を変えて温存しようとしていることも許しがたいことであります。バブルの時期を上回る空前の儲けを上げて、83兆円もの余剰資金を抱えている大企業にこそ応分の負担を求めようという声は、立場を超えて今広がりつつあります。我が党は庶民に増税、大企業に減税という逆立ち税制を正すことを強く求めて戦います。庶民大増税反対の一点での国民の共同した戦いを、日本列島津々浦々から沸き起こすために、力を合わせて奮闘しようではありませんか。社会保障の問題では、医療大改革との戦いが勝負の課題であります。高齢者の窓口負担を2割3割に引き上げる、75歳以上のすべての高齢者からの保険料徴収と年金からの天引き、入院患者の居住費初期費の新たな自己負担、高額療養人工透析の負担上限の引き上げなど、情け容赦のない負担増が押し付けられようとしています。医療機関への診療報酬の大幅引き下げも、安心できる医療体制の土台を崩すものであります。政府与党は現役世代との公平ということを理由にしています。しかし、有病率、病気にかかる率が高いお年寄りの窓口負担は、現役世代より低く抑えて当たり前であり、それこそが本当の公平であります。しかも誰もが年を取るのであって、高齢者の窓口負担増はいずれは現役世代への負担増にもなるわけです。お年寄りに負い目を持たせて、必要な医療を断念させることを、子や孫の世代のためであるかのように言う攻撃を許してはなりません。さらに政府与党は、経済の伸び率に合わせて、医療費の総額を抑制する計画を具体化しようとしています。 しかし領費と経済の伸び率は何の関係もありません。これを連動させて抑制することに何の根拠も道理もありません。人間が生きていくのに必要な医療を取り上げる生存権否定の暴挙を許さない戦いを強く呼びかけるものであります。介護保険法改悪による食費居住費の新たな徴収の導入に続き、要介護度が軽い方へのサービスの切り捨て、障害者に過酷な痛みを押し付ける自立支援法が4月から実施されます。住民税増税に伴う国公料や保育料、公営住宅家賃など雪だるま式の負担増が低所得者や高齢者に襲いかかろうとしています。これらの公益から国民の暮らしを守り、必要な社会保障サービスを保障させるために、国政での戦いとともに地方自治体での戦いを重視し、一歩でも二歩でも現状の改善を勝ち取るために力を尽くしたいと思います。人間らしい雇用を求める戦いでは、労働分野の規制緩和に反対し、働く者の権利を守るルールを作る戦いとともに、職場から無法を一掃する戦いに力を注ぎます。不安定雇用のもとに置かれている労働者の極端な低賃金や無権利状態は、さまざまな違法脱法行為の上に成り立っています。正社員として働いている労働者の中でも、サービス残業による異常な長時間労働など無法が横行しています。相手が巨大企業であっても違法行為は許されません。公然と旗を立てて戦いに立ち上がれば要求は実現できます。立ち上がることには勇気がいりますが、立ち上がれば勝利ができる。日本共産党は労働組合や民主団体との共同を広げ、職場でも地域でも戦いを起こし、職場から無法を一掃するために全力を挙げるものであります。こうした社会的反撃の戦いを前進させる上で、構造改革を国民に押し付けるための誤った考え方を打ち破ることは極めて重要であります。前頭討論で小泉内閣の経済路線を新自由主義と特徴づけたのはなぜかとの質問が寄せられました。そこでまず新自由主義という特徴づけを行ったことの意味について述べておきたいと思います。決議案では新自由主義について、大企業の利潤追求を最優先にし、規制緩和万能論、市場原理主義、弱肉強食を進める経済路線と具体的に特徴づけを述べています。ここで述べているように、新自由主義における自由とは、労働者国民の利益を守る社会的規制からの自由であり、大企業が利潤追求のために横暴勝手な振る舞いをする自由に他なりません。こうした経済路線を新自由主義と特徴づけたのは、この流れの源流がレーガン政権以来のアメリカなどにあり、その路線を日本に押し付ける中で形成されてきたという、この潮流の国際的由来を端的に示すことができるからであります。また新自由主義は、小さな政府、官から民など、アメリカ仕込みの一連の経済理論政策の集合体であって、これらの誤った考え方と戦う上でも重要だからであります。 討論の中では新自由主義は緊縮財政を特徴としており、新自由主義と規定すると公共事業の浪費を批判できなくなるのではないかとの質問も出されました。しかし新自由主義における緊縮財政とは、何よりも社会保障や国民向けサービスの切り捨てに矛先を向けたものであり、大企業の利潤拡大のための巨額の財政支出は躊躇しないのが特徴であります。そのことは新自由主義の国アメリカで膨大な財政赤字を生み出しながら巨額の軍事費を支出し、軍産複合体を形成していることにも示されています。またそれは日本でも構造改革の最優先課題として、大銀行救済のために70兆円もの公的資金枠を設け、10兆円を超える税金を投入して不良債権の後始末を行ったことにも示されています。公共事業については財政危機の下で一時のような景気対策を口実にした公共事業の積み増しはできなくなっていますが、なお国と地方と公団で年間36兆円という異常な規模での巨額の財政支出が続いており、逆立ち財政という投稿料の批判は引き続き重要な意義を持ちます。その際、小泉内閣になってからの公共事業が都市再開発、国際空港、スーパー中枢交番、大都市環状道路など大企業の国際競争力の強化に役立つことを名目にした分野に重点化されていること、つまり新しい浪費が広がっていること、同時に旧来型の公共事業の浪費も温存されていること、さらに生活密着型の本当に必要とされる公共事業は切り捨ての方向にあることなど、新しい特徴があることを正確に捉えて批判と改革を提起していくことが大切であります。大会決議案は官から民へ、小さな政府などの誤った考えを打ち破ることの重要性を強調しておりますが、日本列島を揺るがす大問題に発展している耐震強度偽装事件は、これらの議論が大破綻に陥ったことを示すものに他なりません。今回の事件の直接の責任が耐震偽装のマンションを作った当事者たちにあることは言うまでもないし、その責任は徹底的に究明されなければなりません。同時に問題の根本は1998年の建築基準法の改悪で、建築確認の検査を官から民へと言って民間検査機関に丸投げできるようにした規制緩和にあります。建築確認という建物の安全を守る制度にまで官から民へを持ち込み、利潤第一の市場競争主義に任せてしまった結果、民間検査機関が不動産業界や建設業者の言うままに建築確認を行う、検査を手抜きするという事態を作り出しました。実はこれは1998年の建築基準法改悪の際の国会質疑で我が党が指摘していたことでありました。当時の議事録を紐解いてみてみますと、我が党は国会質疑の中で民間任せでは検査の公正中立性の確保は困難になる、手抜きの可能性もある、安かろう悪かろうという検査になると厳しく警告する論陣を張っています。この問題点を指摘して建築基準法改悪に反対したのは日本共産党のみでありました。今回の事件では建築確認という行政の責任が問われているだけではありません。 国民の生命と安全、財産を守るためにための建築行政に大穴を開けてしまった政治の責任、政党の責任が厳しく問われているということを私は強調したいのであります。規制緩和万能論は JR 西日本の大事故でも耐震強度偽装事件でも国民の命と安全を脅かす深刻な事態を作り出し、社会的にもその批判は広がりつつあります。この根本にメスを入れることこそ今強く求められていることを強調したいと思います。大会決議案が構造改革の考え方に共通するのは、国民の中に対立を作り分断を図ることである。公務員労働者と民間労働者、現役世代と高齢者、労働者と自営業者、働く女性と専業主婦など意図的に対立を作り、暮らしを壊す政治に反対する勢力や運動を既得権益を守るための利己的行動と描いて攻撃する、これが常套手段であると述べ、こうした国民分断の攻撃に対して社会的連帯を大きく押し出し、その立場に立った反撃と戦いを進めることが重要であると呼びかけたことに、討論の中で大きな共感の反響が寄せられました。小泉首相は先の総選挙でこの常套手段をフルに使って公務員攻撃を行い、郵政民営化を押し付けるてことして利用しました。しかしこれは小泉首相が自分で考え出した独創品ではないのです。日本経団連の奥田会長は2002年に行った講演の中で次のように述べていました。課題の解決に立ちはだかるのが既得権益を持つ抵抗勢力であることは明白であります。しかし抵抗勢力とは何も特定の業界や属議員だけではありません。実は国民誰しもがある意味抵抗勢力となります。財界権益というですね、最大最悪の既得権益の上にあぐらをかいている財界の総本山がよく抜け抜けといったもんだと思いますが、首相が使った国民分断の首相は財界仕込みのもの、これに他ならないということをよく見ていただきたいと思います。そして財界仕込みの国民分断の攻撃の大元に、すべてを国民個人の自己責任に押し付ける乱暴な論理の横行があることも重視すべきであります。2003年に日本経団連が発表した活力と魅力あふれる日本を目指して、いわゆる奥田ビジョンを読みますと、これからの社会は自己責任を理解できる自立した個人で作られていく、重要なことは結果の平等を求めないことである、結果は本人、選択した本人が受け止めることだ、このように断じ、国民がですね、いかなる苦難にぶつかっても自己責任、自分が悪いからだ、甘んじて受け入れよという議論を展開しています。格差は当たり前、負け組になったのは本人の責任だ、権利など主張するなというのであります。これは自らの悪政の責任を国民に転嫁し、国民をバラバラにする卑劣な攻撃であるということを私は強調したいと思います。決議案の討論を通じて、少なからぬ党員の皆さんが国民分断の攻撃に自分も知らず知らずのうちに陥っていることがあった、そのことが気づいて戦う展望が持てたと率直に述べていたことは大変重要だと思います。この国民分断の企てというのは、国民はですね、知らず知らずのうちに罠に落として互いに攻撃し合う、寒々とした荒廃した社会にしてしまう、 というところに特徴があります。ですから、この罠を見抜くならば、そのこと自身が国民分断の卑劣な攻撃への怒りとなり、それを打ち破る大きな力となります。すでに決議案に励まされて、地方自治体での公務員削減の動きと戦い、打ち破った経験も報告されていることは嬉しいことであります。日本の社会を不当な攻撃に対して強力な社会的反撃をもって応える社会へと前進させるためには、それを妨げる国民分断の罠を国民的規模で明らかにしていくことが決定的に重要であります。誰もが人間として尊重され、人間らしく生きることができる日本を目指して、社会的連帯で社会的反撃を、日本共産党はこの旗印を高く掲げて、国民と皆さんとの戦いの先頭に立って奮闘するものであります。大会決議案が第1章の結びで、日本の情勢の大局的特徴、国民中心の新しい日本への条件をはらんだ歴史的転機と特徴づけたことは、全党討論の中で実感にぴったりくると共感と確信を持って受け止められました。政治の表面だけを見ますと、複雑な流れや逆流も目立ちますが、新しい綱領に即して日本の情勢を根底からつかむならば、歴史への無反省、アメリカ言いなり、大企業中心主義という異常な特質を持つ自民党政治が、国民との矛盾、世界の流れとの矛盾を強め、いよいよ立ち行かなくなった姿が見えてくるではありませんか。この現状を打開する道は、新しい綱領が示す日本の民主的改革しかありません。皆さん、新しい綱領を指針に、国民と共に戦い、共に日本の前途を語り合い、新しい日本への道を開くために力を尽くそうではありませんか。